聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第2章1節から12節まで、新約聖書2ページです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。2025年のクリスマス礼拝を迎えました。主の憐れみによってこの年も主のご降誕をこうして皆様と共にお祝いできますことを感謝いたします。クリスマスの旅ごとに過ぎた1年を振り返ります。そして昨年もそうでしたけれども、翌年のクリスマスは少しでも日本がまた世界が明るくなっていたら、良くなっていたらというふうに願います。しかし残念ながら世界も日本もますます混迷を深めている印象を持っています。闇が深まっているのではないかというのが率直な感想です。しかし聖書は闇の中の光を指し示しています。変わらない確かな光です。それがクリスマスの出来事です。今朝はクリスマスの御言葉をご一緒に味わいたいと思います。クリスマスは喜びの時です。キリスト教会は2000年にわたってクリスマスを教会のお祝いの時としてきました。もっとも歴史の中では、そうしたお祝いや儀式が過剰になり、福音の中心が曖昧になったために、こうした教会の暦による祭りをすべて廃止するということもありました。私たち改革派教会のルーツがまさにそうでした。16世紀17世紀の改革派の宗教改革者たちがまさにそうでした。ですから私たちはクリスマスをお祝いするといっても、お祝いそのものに心を奪われてしまってはなりません。大切なのはクリスマスの意味です。イエス・キリストがこの世にお生まれになったことの意味です。それをしっかりと受け止めることが、私たちのクリスマスのお祝いになくてはならないものであると言えます。クリスマスは喜びの時です。しかしイエス・キリストがこの地上にお生まれになったとき、またその知らせを聞いたとき、すべての人が喜んだわけではありませんでした。 ある人たちは喜びました。しかしある人たちは喜んだのではありませんでした。救い主誕生の知らせを聞いて、人々はどのように反応したのでしょうか。またそれはなぜだったのでしょうか。また私たちは今、救い主誕生の知らせに一体どのように反応、応答するのでしょうか。この朝は、マタイによる福音書2章の御言葉から、そのことをご一緒に考えていきたいと願っています。イエス様はヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。一節にあるように、その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムにやってきました。東の方とは一体どこなのでしょうか。その場所を特定することはできません。しかしイスラエルの東にあった国々といえば、アッシリアであり、あるいはバビロンであり、またペルシャです。イスラエルにとってはいつも自分たちを苦しめてきた大国でありました。また、誠の神を信じず、異教の神々を信じている国々でありました。その東の国の占星術の学者たちがエルサレムにやってきたのです。占星術の学者と訳されている言葉には、魔術師とか、異教の祭司というそういう意味も含まれています。占星術、星占いは、旧約聖書によって忌み嫌うべきものとされていました。でそのようなまさに異教の地の異教的なものがユダヤ人の王を廃するために立ち上がったというのです。彼らは東の国で特別な星を見つけました。そしてこの星がユダヤ人が古くから信じていた、また待ち望んでいる救い主の誕生を告げるものだということが分かったのです。そしてその方は単にユダヤ人の救い主なのではなく、自分たちにとっても特別な方であるということが分かったのです。それゆえ彼らは長い旅に出ました。この救い主に会うためにエルサレムに向かって旅立ったのです。彼らが旅立ったとき、ユダヤの人々はまだ何も知りませんでした。知識としていつか救い主が来られるということは知っていましたが、その救い主がお生まれになったということは知りませんでした。ユダヤの人たちは心の赴くままに日常生活を送っていました。誰も本気で救い主の到来を待ち望んでいなかったのではないかと思われます。で、そのような時、すなわち神の民であるユダヤ人たちがまだ何も知らなかった時に、遠い異教の地で救い主を求める者たちが起こされたのです。彼らは立ち上がって旅に出かけました。占星術の学者たちは、生まれたのはユダヤ人の王であるから、当然その方の誕生は都エルサレムに違いないと思いました。そこでエルサレムにやってきたのです。しかしエルサレムには新しい王が生まれたという雰囲気は全くありませんでした。新しい王が生まれたという喜びや興奮がありませんでした。そこで彼らは人々に尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。このことがほどなくヘロデ王の耳に入りました。三節にあるように、これを聞いてヘロデ王は不安を抱いたのです。不安を抱いたと訳されている言葉は、動揺させられる、かき乱される、狼狽させられるというそういう意味です。強い情緒的な動揺を表します。彼は狼狽し、恐れ惑ったのです。 ヘロデ王というのは生粋のイスラエル人ではなくエドム人でありました。まあ、それゆえ異邦の民としてユダヤ人からは蔑まれ、またその暴政のゆえに民衆から嫌われていました。彼は何とかしてユダヤ人の王として人々から認めてもらいたいと思いまして、イスラエル王家の女性を妻としました。まあ、しかしこの政権奪取をめぐる権力闘争暗闘が絶えず、密告と疑心暗鬼の末にヘロデ王はこの妻を処刑します。さらには将来を嘱望されていた二人の息子も殺してしまいます。さらには最初の妻との間に生まれた息子も殺してしまいます。このように晩年のヘロデ王というのは自分の王位を脅かす者に対する不安と猜疑心にいつも苛まれていました。で、その彼がユダヤ人王誕生の知らせを聞いたのです。彼がどれほど動揺したか、それは推測に難くありません。彼は自分の王位が脅かされていると感じました。そこで彼はこの新しく生まれたユダヤ人の王救い主を殺そうと考えました。そしてこの計画がうまくいかなかったとき、16節以下に記されていますけれども、彼はベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男子を一人残らず殺したのです。情け容赦ない残忍な殺戮行為を彼は行いました。権力の虜になっていたヘロデ王がユダヤ人の王誕生の知らせに狼狽したということはある程度理解できることです。しかしこの知らせに狼狽したのはヘロデ王だけではありませんでした。3節の後半にはエルサレムの人々も皆同様であったというふうに書かれています。なぜエルサレムの人々もヘロデと同様だったのでしょうか。凶暴なヘロデが何かしでかすのではないかということで恐れを抱いたということでしょうか。何が起こるかわからないという不安にとらわれたということでしょうか。まあ、そうであったかもしれません。しかしここではむしろヘロデとエルサレムの人々の一致が強調されています。ヘロデは自分の王位が脅かされることを恐れました。現在の地位や生活が奪われてしまうことを恐れました。同じようにエルサレムの人たちも現在の状況とその生活が脅かされることを恐れたのです。彼らはユダヤ人です。旧約聖書を信じ救い主の到来を待ち望んでいた人々であるはずです。しかし実際はそうではありませんでした。口では救い主の到来を待ち望むと公言していたことでしょう。そして聖書を知らない異邦人やまたヘロデ王を軽蔑していました。しかし実際は本音のところでは救い主の到来など待ち望んではいなかったのです。救い主が来られることによって今自分たちが得ているものが失われてしまうこと、それを一番恐れたのです。今の状況が変わって自分たちが今得ているものがなくなってしまう、そのことを最も恐れました。まさにヘロデと変わらないのです。彼らは口先では神を信じ救い主を待ち望むと言いながら、実際は今与えられているこの世のものにしがみついて生きていました。この世のものにとらわれていました。ですから彼らは救い主を必要としないのです。救い主はむしろ邪魔者でしかないのです。救い主の誕生によってエルサレムの人たちの根本的な欺瞞が明らかにされました。 彼らの神信仰は建前でしかありませんでした。実際は神に仕えていたのではなく、この世のもの、富や地位に仕えていたのです。彼らはまさしくヘロデ王と同じでした。ヘロデが自分の地位のために多くの子供たちを虐殺したように、エルサレムの人たちもいずれ自分の特権を守るために救い主主イエスを殺すことになるのです。ユダヤ人の王誕生の知らせを聞いたヘロデ王とエルサレムの人たちの反応を見てきました。ではユダヤ教の指導者である祭司長や律法学者たちはどうだったのでしょうか。4節にありますように、ヘロデ王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしました。さりげなく書かれていますけれども、ここにも意味があります。というのは、当時ヘロデ王とユダヤ教の指導者たちが協力し合うということは通常ありえなかったのです。祭司長と律法学者といったユダヤ教の指導者と異邦人の王であったヘロデは激しく対立していました。彼らが協力し合うということは考えられないことでした。しかし彼らはここで協力し合っています。対立していた者同士が結集しています。新しい事態に対して共通の認識に立っています。自分たちそれぞれの利益を守るために、いわば共闘しているのです。ここでもエルサレムの人々と同様、救い主誕生の知らせは祭司長と律法学者の誠の姿を暴露していると言えます。彼らもまた救い主の誕生を本当は望んではいなかったのです。ヘロデ王のメシアはどこに生まれることになっているのかという問いに対して彼らは答えました。5節6節、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。この御言葉は旧約聖書ミカ書五章からの引用です。聖書の専門家である祭司長律法学者はその御言葉を正しく解釈しました。彼らが御言葉を解釈した通り、救い主イエス様はユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。しかし彼らはそれで終わりでした。祭司長律法学者たちは聖書を正しく解釈して、救い主はベツレヘムに生まれますというふうに伝えたのですけれども、彼らはそれ以上何の行動も起こさないのです。東方の学者たちによってユダヤ人の王誕生の知らせを聞きました。そして聖書によってその場所がベツレヘムであるということを突き止めました。しかしそこで終わるわけです。自分でそこに行こうとはしません。自分が救い主を尋ね求めようとはしないのです。なぜ彼らはこの占星術の学者たちと一緒にベツレヘムに行こうとしないのでしょうか。救い主の誕生を待ち望んでいたはずです。いや、彼らはそのことを教えてきたはずの人たちです。しかし彼らはそこから立ち上がりません。行動には結びつかないのです。祭司と律法学者たちの姿は、聖書の知識と自分の生き方が乖離している姿を表しています。知識が知識で終わっているのです。その人の生き方に結びつかないのです。ですから救い主の誕生の知らせを聞いても感動も喜びもないのです。 一緒に出かけようともしないのです。彼らは無知であったのではありません。知識はあったのです。しかし知識と生き方が乖離していました。彼らは誰よりも聖書の言葉に通じていたはずです。しかし聖書の言葉に服従するということを知りませんでした。むしろ聖書の言葉を自らに服従させていた。御言葉によって動かされるということがなかったのです。神の言葉の研究はしていても、心を開いて御言葉を聞くということがありませんでした。御言葉によって自分が問われ、自分が変わることが求められる、そういうことがあり得るものとして御言葉を聞くことがありませんでした。ですから身を結ばないのです。私たちも気をつけなければなりません。いつも心を開いて、従う思いを持って神の言葉を聞かなくてはならないのです。このようにヘロデ王とエルサレムの住民と祭司長立法学者たちはいずれも救い主誕生の知らせを聞きながらそれを受け止めるということはできませんでした。救い主イエス様と彼らは出会うことはできませんでした。ではイエス様と出会うことができたのは一体誰だったのでしょうか。それは東方からやってきた占星術の学者たちです。彼らこそが幼子イエス様を見出しイエス様を礼拝することができたのです。星に導かれてエルサレムまで来た彼らですが、それだけでイエス様のところにたどり着くことができたのではありませんでした。最終的にはやはり御言葉に導かれました。祭司長立法学者によって旧約聖書が解釈され、それによって救い主の生まれる場所が明らかにされました。学者たちはこれを知らされてエルサレムからベツレヘムへと向かいます。神の言葉に導かれてベツレヘムに向かうのです。再び東方で見た星が先導し、ついに幼子のいる場所の上に止まりました。十節には、学者たちはその星を見て喜びにあふれたと書かれています。喜びにあふれたの部分、直訳をすれば、大いなる喜びを非常に喜んだとなります。大いなる喜びを非常に喜んだ。それほどまでに彼らの喜びは大きかったということです。彼らは異教の国の異教的な者たちでありました。しかし東方で星を見たとき、彼らは立ち上がったのです。彼らはエルサレムに行って救い主はどこに生まれるかを尋ねなければならないような求道者でした。しかし彼らはひたむきな思いで救い主を求めました。それゆえ今や幼子のいるところに導かれて喜びにあふれているのです。今日学んでいる聖書の御言葉は、クリスマスの出来事を伝える大変有名な箇所ですけれども、この中に登場する人たちの中で喜んだのはこの学者たちのみでした。喜びが語られているのはこの十節のこの箇所だけです。東方から来た占星術の学者たちが神の約束の成就を見て喜びに満たされたのです。これはヘロデ王やエルサレムの人々が不安を抱いたというのとまさに対照的です。彼らは自分の支えをこの世のものに見出していた人々でありました。権力や地位、あるいは富や暮らし向きといったこの世のものに自分の支えを見出していました。その彼らは常に不安と隣り合わせでありました。しかしこの学者たちはこの世のものにより頼んではいませんでした。しがみついて自分を守ろうとはしていませんでした。彼らは救い主を求めて立ち上がったのです。救い主と出会うために 旅立った人々でありました。自分を守ること、自分の境遇を守ることに汲汲としていた人々は不安を抱きました。しかしそこにしがみつかず、真理を求めて立ち上がった人々にこそ、人々こそ誠の喜びに導かれたのです。そして占星術の学者たちはその家に入りました。すると幼子が母マリアと共におられました。ここには王様としての外面は全くありません。豪華な飾りもきらびやかな王服もありません。しかし彼らは何ら失望することなく幼子であるイエス様にひれ伏しました。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げました。この黄金、乳香、没薬という三つの贈り物はいずれも非常に高価なものでありました。そして高価だということだけではなく、乳香と没薬は彼らがそれまで従事していた宗教儀式やあるいは占星術に使われていたものである可能性もあります。彼らが生計を立てていたもの、彼らの生活の糧を得る道具でありました。それをイエス様に捧げたのです。彼らは自分たちにとって一番貴重なものをイエス様に捧げました。つまり彼らはここで自分自身を主に捧げたのです。宗教儀式や占星術の道具を捧げたというのは、これまでの古い生き方を捨てて新しい生き方への決断の印とも言えるでしょう。彼らはこれまでの生き方を捨てて、この王に、ここで生まれた新しい王に自らを捧げていくという決心をしているのです。そして彼らは自分たちの国に帰っていきます。しかしヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って帰っていきました。ヘロデ王は彼らに対して、幼子が見つかったら知らせるようにと彼らに命じていました。しかし彼らは、ヘロデの言いつけに背いて、主に従って別の道を帰っていったのです。彼らは地上の王ではなく、誠の王に従うものとされていました。彼らは再び自分の国に帰っていきますが、以前とは違う生き方に変えられているのです。最後に、こうして東の国の占星術の学者たちが最初にイエス様を拝みました。このことは福音がこれまでの枠を超えて、すなわちユダヤ人という枠を超えて世界中に広まるということをまず示唆しています。これまで一番神様から遠いと考えられていた異教の国の異教的な人々が最初に主を礼拝したのです。ですからこれまで一番神様から離れている人であったとしても、主に招かれており、主に近づくことができるのです。この東方の学者たちは何よりも、救い主の誕生を自分自身に対するものとして受け止めました。そして立ち上がり、旅に出、追い求め、主に出会い、主にひれ伏し、自らを捧げたのです。救い主の誕生を自分自身への招きと考えて精一杯の応答をしたのです。しかしエルサレムの人たち、また律法学者たちはそうではありませんでした。彼らは自分自身の立場から、その位置から立ち上がることも踏み出すことも追い求めることもしなかったのです。聞いても動きませんでした。むしろ自分の位置が脅かされるのではと 不安を感じただけでした。その彼らが喜びに満たされることは決してありませんでした。クリスマスを迎えて、私たちに求められている一番大切なことは一体何でしょうか。御言葉から明らかのように、一番大切なことは、主イエスのご降誕を自分へのものとして受け止め、それに応答するということです。その時にクリスマスの喜びは、また祝福は、自分自身のものとなるのです。そこから新しい生き方が始まるのです。聞いても動かなければ何も始まりません。自分は神様にふさわしくないと思う必要は全くありません。最も神様から遠かった異教の国の占星術の学者たちが最初に主のもとに導かれたのです。遠さというその距離は神様ご自身が打ち破り、神様ご自身が近づいてくださったことによってまさに打ち破られました。イエス・キリストのご降誕はまさに神様が私たちに近づいてくださったということに他なりません。ですから私たちは何も悲観することはありません。あの学者たちのように自分自身へのものとして受け止めて立ち上がればよいのです。そして彼らが別の道を通って帰っていったように、主イエス・キリストとの出会いから別の道を通るという神による新しい歩みが始まるのです。クリスマスは喜びの時です。私たちが御子イエス様の誕生を自分自身に対するものとして受け止め、そして応答していく時、私たちも本当の喜びに満たされることができます。その喜びへの道を開いてくださった神様の御名を心から褒めたたえたいと願います。祈ります。神様、クリスマスの御言葉をこの礼拝において共に聞くことができました。多くの人たちは主のご降誕を喜ぶことができませんでした。しかし最も神様から遠く離れていた東方の博士たちが立ち上がり主を求め追い求め続けたことによってイエス様と出会うことができ、この上ない喜びに満たされて新しい生き方へと歩み出すことができたということを御言葉から聞くことができまして感謝をいたします。私たちもこの世のものにとらわれて立ち上がることができない愚かな者たちです。しかしどうかこの聖書のメッセージをしっかりと受け止めて、このクリスマスの御子の誕生という出来事を自分自身に対するものとして受け止めて誠実に応答して歩んでいくことができますように。そこに喜びがあり、そこに誠の生き方があります。どうか私たちにあなたの導きと力づけをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。